どうも、コウタの養生チャンネル、早川コウタです。山梨県伊佐温泉にあります漢方専科沢田屋薬房で漢方相談や健康相談をしております。普段は健康に関する講演を行ったり、ラジオ番組に出演したり、健康に関するコラムなどを執筆しております。この番組は毎日10分、皆様の心と体の健康をサポートする情報を、私国際中医師の早川コウタがお届けしております。今日はですね、ちょっと冷たいものを取りすぎに注意しましょうねみたいなお話をしたいと思うんですが、その前にですね、ちょっとこれ以前もね、番組とかでお話ししたこともあるんですが、まあ人間不健康なこともしなければいけない時っていうのがありますよね。まあ健康に関するですね、番組をやっておきながら、まあなんですが、確かにそういう時ってあるんですね。で、まあ、健康、ね、健康のためなら死んでもいいなんてね、よく冗談みたいな形で言ったりすることもありますが、まあ、こうね、健康に対して、こう、ちょっと神経質になりすぎてもですね、当然ですが、心と体に悪影響って出てきますよね。で、いつも思うんですが、まあ、今日のテーマであるね、冷たい飲食物なんかもそうですが、あと、まあ、添加物とかですね、一般的に体にあんまり良くないと言われているような成分が入っている食品は、僕らの周りに溢れてます。まあ、ジャンクフードとかもそうですよね。当然なんですが、まあ、できればね、そういうものは、避けておきたいんですけども、しかしどうしても避けれない時っていうのがありますよね。で、そういうものが入ってると分かりながら食べたいなって思う時も、まああるじゃないですか。で、当然避けておきたい食べ物なんですが、そういうものをですね、まあ多少食べても健康に影響が出ないようなね、そういう体にちょっとしておきたいじゃないですかね。薬の副作用とか、食べ物をね、いろいろ食べた時のアレルギーもそうなんですが、体が弱ってる人の方が、食べた時にですね、薬とか体、薬なんかもそうなんですが、体へのね、悪影響の方が、体が弱い人はね、強く出やすいんですね。で、今の世の中、避けて通れないものが本当にたくさんあります。例えば副作用がね、心配って分かっていても、病院で出す薬もね、必要であれば飲まなきゃいけない時もあります。で、避けて通れないことがいっぱいあるので、全部それをね、避けて通れたらいいんですが、そうはいかない時も多々ありますので、まあ、不養生のこととかですね、不養者のことや、不健康なことをしてもですね、まあ、体があんまりダメージを受けないようにね、しておきたいですよね。で、そんな体にしておくこともですね、僕がいつもこの番組でお話ししている養生をね、続けていく目的になるんじゃないかなと思います。どんな食べ物も絶対に安心なんていうものはね、この世に存在しないんですね。で、僕らは何を食べても平気なような体にしておくことの方が、僕はね、よっぽど大切だと思います。で、中医学的にはですね、そのような体は五臓六腑の状態に、しておくこと。で、気血水はですね、過不足なくしっかり体を巡ってる状態にしておくことで、まあそういうですね、体に近づくことができるんじゃないかなと思います。そういう体にしていく基本はですね、月並みですが、まあ、適度な飲食、ストレスケア、そして、十分な睡眠時間、ここから生まれてくると思います。まあ、いろんな養生もですね、最終的にはここにね、つながってくるのかなと思いますので、ちょっと繰り返しになりますが、まあ、皆さんね、ご自分の生活環境や体質、あとまあ、気質みたいなものをですね、しっかり見つめて、対策を立てていただければなと思います。さてですね、今回はそんな中でもですね、冒頭にお話しした、これからですね、夏本番に入るにあたり、今の日本人がですね、抱えている隠れた中毒症状みたいなものがあるんですね。それがですね、今回の冷たいもの中毒にご注意をというですね、内容で、皆さんにですね、ちょっとお届けしたいと思います。日本人というのはですね、冷たいものが非常に好きな民族だと思うんです。で、夏はですね、これからやってきますが、いわゆるですね、高温多湿で、冷たいものが好まれる背景というものは、あるんじゃないかなと思いますが、しかしですね、今の日本人は必要以上に冷たいものを取りすぎていると思います。暑い国の人々が冷たいものばっかり今飲んでるかっていうとね、意外とね、冷蔵庫が復旧した今でもそうでもないんですね。例えばインドのような暑い国でも結構好んで飲まれているのは熱いチャイですね。ミルクティーみたいなものをですね、少しずつ飲むようなことが今でも好まれてますし、また中国の暑い地域でもですね、熱いお茶なんか好まれて飲まれているそうです。 で、冷やして飲むね、あのものの代表としたらね、僕も大好きなんですが、ビールがありますよね。これもですね、世界的に見ると冷やして飲むばっかじゃないんですね。あの、先ほども出てきた中国とかで、冷たいビールがあんまりないっていう話はね、皆さんも聞いたことあると思います。僕も数年前にね、中医学の研修で中国を訪れた時にですね、レストランとかに行くとですね、まあ日本人用に冷えたビールも結構用意してくれてるんですが、人数が大勢だったんでね、すぐに冷えたビールがなくなっちゃってですね、割とこうぬるめのビールが出てきた記憶があります。また、あの本場ドイツでもですね、常にね、こう常温で飲むと美味しいビールなんていうものがあって、美味しさが増すんで、あえてですね、常温でビールを飲んだりすることもありますし、日本のクラフトビールでもですね、あまり冷やさずに、ぬるめで飲むと美味しいビールなんかっていうのもあるそうです。で、日本人が好きな冷たいものはですね、食べ物だ、あの飲み物だけじゃなくてですね、食べ物にしても冷たいサラダやお刺身とかですね、冷蔵庫で冷やしてそのままの状態で食べるようなおかずとかが結構日本では好まれてますよね。じゃあ昔からね、僕たちは冷たいものをたくさん取っていたのかというと、当然ですが、まあ冷蔵庫というものが発明されてですね、まだまだ家庭に普及しだしたのなんて本当にごくごく最近、あの本当に戦後ですよね、ここ60年、あの 4,50 年くらいだと思います。あの三種の神器なんて言ってですね、カラーテレビ、洗濯機、冷蔵庫があの普及してですね、家庭でもまあ、冷たいものをね、食べれるようになりましたが、それまではなんか井戸水で冷やしたりする程度で、冷蔵庫みたいにですね、キンキンに冷えたものを常に食べたりすることっていうのはあのなかったと思います。で、夏でもですね、基本的にはそういった水で冷やす程度で、今ほど冷え冷えの状態ではなかったのかなと思います。確かに冷たいものっていうのはですね、口当たりもいいし、暑い夏は爽快感もあって、あのすごく美味しく感じられると思います。で、ここでですね、何が言いたいかっていうと、冷たいものとかは一切食べちゃダメですよなんていうことをですね、僕も言うつもりはないんですね。冒頭でお伝えしたようにですね、多少体に悪いとは分かっていても、そこも含めて飲食が楽しめた方がいいですよね。で、そのためにもあらゆるものをですね、毎回冷え冷えで飲食しないようにですね、ぜひ注意してほしいんですね。で、体を冷やすことが良くないということはもうね、あの今更言うまでもないと思います。冷たいものをですね、取るということは体の中のですね、大切な熱を奪うことにつながるんです。どんなに冷たいアイスクリームを食べても、どんなに冷たいビールを飲んでも、僕たちの体から出てくる汗やね、うんちやおしっこは、みんなこれあったかい状態で出てくるんですね。で、冷たいものを取るということは、体の内側の熱をどんどんどんどん奪うことにつながります。で、体が冷えるということは、当然血液の流れが悪くなるので、我々人間が持っている基本的な機能がどんどん低下することにつながっていきます。で、特に女性の方は体がもともと冷えやすい体質を持っているので、これから夏にかけてはですね、服装やエアコンで、体が冷えてしまうだけではなく、飲食で体の内側から冷えてしまえば、中も外もダブルパンチでこう冷え冷えとなっちゃうので、例えば生理痛とかですね、あと、まあ、頭痛とか肩こりとか、あとむくみなんかですね、そういった女性の方に起こりやすいお悩みの、まあ、オンパレード状態ですよね。いくら外が暑いからといえ、エアコンで冷えた部屋の中でですね、例えば冷たいそうめんを食べて、あとね、氷がザクザク入ったようなお茶を飲んだりとか、半袖半ズボンでいれば、当然もうね、あの冷え性の出来上がりです。まずは、冷たくなきゃいけない、もう冷やして食べるのは当たり前とかですね、そういう思考をちょっと変えていくことが大事だと思います。これからはですね、ここからはね、ある意味ね、僕たちが避けることができない冷たいものと、じゃあどう上手にね、付き合っていくのかっていうことをちょっとお伝えしていきたいと思います。まあ、冷たいものというのはですね、上手に使えば清涼感を与えてくれて、気分をリフレッシュさせてくれます。また、暑いところで仕事してる方などは、冷たいものを取ることで熱中症の防止にもつながるので、絶対ダメというわけではなく、冷蔵庫で冷やせるもの、冷蔵庫でですね、こう冷やして保存するということも、まあ、とても便利なのでですね、これを上手に活用することが大切なんですね。で、例えば冷たい水分の上手な取り方としては、冷たい水分をですね、口の中の熱を取ってくれて、熱中症などの予防にもつながりますから、飲むときはガブ飲みせずに、口の中に含んでですね、ちょっと唾液と混ぜながら、ゆっくり飲むと、口の中で冷たい感じも楽しめることができて、さらに胃に降りてくるときには、口の中で温度をちょっと上げてあるから、まあ、このダメージを最小限にすることができますよね。 これね、冷たい食べ物も同じで、アイスクリームとかかき氷とか食べる時もですね、口の中でこうヒヤッとしたね、あの冷感を楽しみながら溶かしてですね、あの体の内側に入れるようにすればですね、胃腸へのダメージも少なくなるんじゃないかなと思います。あとどうしてもですね、僕らね、あのこの時期に飲食するとしたらですね、あったかいものにするか冷たいものにするかっていう二択になりがちなんですね。でそうすると暑い夏はどうしても冷たいものを選択しちゃいます。なので冷たいものを楽しむ時以外、特にねエアコンの中で仕事をされたりしている方なんかは、冷たいものをわざわざ取る必要ってそれほどないんですね。で、あったかいものを飲んで美味しいと感じるような方はですね、そのあったかいものを食べたり飲んだりされるといいと思うんですが、あったかいものを取るのにちょっと抵抗があったり、熱いものはあんまり食べたくないっていうね感じの時はですね、ぜひぬるいものを、選択しましょう。ちなみに僕はですね、今の時期朝のコーヒーも冷たいコーヒーじゃなくてですね、ぬるいコーヒーを飲んでます。で、あとあったかいの飲む時もあります。日によってちょっと変えます。で、普通に入れたコーヒーにですね、氷をね少し入れて温度を調節して飲むようにしてます。まあせっかくのコーヒーがね台無しだっていう方もいらっしゃるでしょうが、まあそこは目をつぶってね、体に優しい温度で飲んであげるといいと思います。あと僕はですね、仕事中やっぱりお店にいることが多いので、一日中ねエアコンの効いた部屋の中にいることが多いです。で、これもエアコンの中にいるので、日中取る水分はですね、常温のいろんなお茶を飲むようにしてます。急須で入れたお茶にですね、氷をちょっと入れて調節して、ぬるめにして飲むようにしてます。まあ、ぜひですね、皆さんも暑い夏だからっていうね、あのことで、食べたり飲んだりするものね、何でもかんでも冷たいものにする、この冷たいものの中毒からぜひですね脱却してほしいなと思います。で、あったかいもの冷たいものですね、悩んだらぜひぬるいものもあること、それをぜひね、あの忘れないでいただきたいなと思います。まあ、要はね、熱いものを頼んで少し冷めるまで待ったり、待って食べたりとか、あのそんな風に工夫するだけでもね、あのかなり違うと思います。これからの時期はですね、夏の冷えにもぜひ注意してですね、こういうね冷たいものの取りすぎにあのご注意いただければなと思います。今日も聞いていただいてありがとうございました。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。